それでは阿弥陀仏の本願の続きをいきたいと思います。今日は第40番まで来ましたね。40願は、兼諸仏土の願、
諸仏の国が 見れるの
ここではですね、たとえ我仏を縁に国の中の菩薩、随意に十方無量の権上の仏道を民と思わば、時に応じて願いのごとく宝珠のうちにおいて皆ことごとく証券せんこと、なおし妙境にその面像を見るがごとくならん、もし叱らずば少額を取らちと。これはですね、まず本願の相手は国の中の菩薩と書いてありますね。
この願の相手は、
そうそうそう、40願の相手は国の中の菩薩ということです、ね。はい。菩薩っていうのは誰のことかというと皆さんのことです。
よかったね。
前置式じゃないよ。皆さんのことです。皆さんが菩薩になったならばっていうことです。
まだ未来形でした。
今じゃないよ。
未来形でしたね。
皆さんが菩薩になったならばっていうことですね。苦白道を突破して浄土に入ったならばということです。
救われたならば、
そうだからここで国の中の菩薩とこう言われているのは仏法を聞いている皆さんのことです。だから皆さんが未来どんな結果を受けるかっていうことがここで説かれているってことですね。じゃあ皆さんはどうなるのか言うと、随意に十方無量の権上の仏土を民と思わば、時に応じて願いのごとく宝珠のうちにおいて皆ことごとく証券せんこと、なおし妙境にその面像を見るがごとくならん、もし叱らずば少額を取らちとですね。もしですね、皆さんが極楽をですね見たいと思ったならば、ね、極楽清らかな世界を見たいと思ったならばですね、宝珠のうちにおいて、ね、時に応じて願いのごとく宝珠のうち、宝珠というのはさまざまなお商業です。経典や仏法が説かれているお商業を通してってことですね。皆ことごとく証券せんこと、なおし妙境にその面像を見るがごとくならん、ね、鏡に自分の姿を映すように見える。そこでポイントなのは、なぜ浄土が見たいのか。なぜ浄土が見たいんでしょう。
綺麗な心
なぜ浄土が見たいんでしょう。なぜだと思います？
綺麗なところ、綺麗な心になりたい。
綺麗な心になりたい。違います。そんなことのために浄土を見るわけではありません。
そんな素晴らしいところ。
なぜ浄土を見ようと思うのか。なぜ浄土を見ようと思うと思います。なんで浄土を見たいと思うか。なぜ浄土が見たいのか。何のために浄土が見たいのか。自分の心が清らかになるため。違います。
そこ見たからって清らかになるもんじゃないわね。
いやいや、そんなことだったらですよ、うん、そんなことだったら今からでもできます、うん、皆さんが聴聞すれば心が清らかになっていくので、うん、別に皆さんが浄土を見なくたっていいじゃないですか、
うん、なんでだろう。
そうそうそう。
どうしてだろう。
なんで皆さんそのね、第40巻で、諸仏の世界を見たいと思うのか。
素晴らしい。
他の人たちのところも見てみたい
っていう。いやいやいやいや、
ね、
違う違う違う。なんで、なんで諸仏の浄土、いやいや、その浄土をね、見てみたいのか。
浄土見てみなくても浄土行ける。
ちなみにその第40巻はもう浄土に行ってるんですよ。
心
そうそう、だから菩薩って書いたんだから浄土に行ってる。
なんで見たいのじゃ。
何のために浄土を見るのかです。
刀剣諸仏浄土院。
浄土にいるんだということは浄土を見てるっていうことじゃない。
浄土、浄土にいるってことは心が清らかであるってことです。だけどここで剣諸仏道、諸仏の世界を見るのは何のためなの。
正真言の刀剣諸仏浄土院と関係ある。
ああ関係ないです。
あ関係ない、
はい、なんで諸仏の世界を見たいと思うのか、ね、剣諸仏道っていうのはこれは全知識じゃないんですよ。皆さんがこうなりますよって言ってるんです、ね、だから皆さんがこういう身になれる。じゃあどういう身ってことです。ジョブ、ね、で浄土を見ることができる。ああ浄土を見ることができるんだで終わりなんです。違いますよ。
こうやがて全知識になるために
やがて全知識、うん、違いますね。何のためにですね、諸仏のですね世界を見ようと思うのかです。諸仏の世界には何があるかなんですね。諸仏の世界には何があるでしょう。発想が違う。もうその発想は違うんです、うん、幸せが違う。
知恵にあふれてるとか。
その諸仏の世界にはね何があるか、そして何のために諸仏の世界を見るのか。
それは全知識が見てる世界。
全知識が見てる世界です。で全知識が何のために諸仏の世界を見るかなんです。
あ苦しんでる人を助けるにはどうしたらいいかな。
苦しんでる人を、うん、
どのように救って行かれてるんだろうと
だから菩薩って何がしたいんですか。
人を幸せに。
そう、人を幸せにしたい、これが菩薩の仕事ですね。人を幸せにしてあげたい。ね、そのために必要なものは、人を幸せにするために必要なものは
知恵。
そうですね。だから何のために
知恵をいただくために。
そうですね。
あ、だからお商業を読みに行ったりとか、そういうこと。
つまり、諸仏の浄土を見る目的はそこから知恵をいただくためです。だから皆さんが誰かを助けてあげたいと思ったならば、その助けてあげたいと思うのに必要なね、その人を助けるために必要な知恵を自然と得ることができる。そうそうそうそうそう、見ることができる。見るってことは助けるための知恵を、知ることができるってことです。
じゃあ この人に苦しんでる、この人にどうやってしたらその苦しみを軽くしてやれるかなって願ったら、
はい、
知恵が
そうい
ただける。
そう、そのために必要な知恵を得ることができる。これが見諸仏道という願です。つまり、第40願まで進むと皆さんは全知識になれると。
すごい、人を導く力が、
人を導く力が手に入りますよ。ただし、お商業を通してってことですね。ね。それは過去の仏様の諸仏っていうのは過去の前知識型ってことです。ね、過去の前知識型が、ね、どのように教えを説いていかれたのか、どのような知恵を体得されたのか、それを見ることができる。知ることができるってことです。
この全知識型の書かれたお商業の中に知恵がある
。そうそうそうそう。だからそのお商業を読むことによって、その仏様方、全知識型がどのような世界を作ろうとされたのか、そしてどのような道を進んでいかれたのか、どのような気持ちでおられたのか、その御心を知ることができるってことです。ね。だから、今自分が進もうとしている道は、ね。かつて、たくさんの人たちが、たくさんの全知識型が進んできた道でありですね。それがどんな気持ちでね、どんな御心で進んでいかれたのかっていうことを知ることができるってことです。
なかなかこう伝わらない時って、私この言葉、親鸞聖人の三条浄土の大師と愛民正人様って、この言葉を思い出すと、ああご苦労されたんだから、私も負けないでやっていこうとかってね。
はい、
うん、
そうだから、どんな気持ちでね、うん、進んでいかれたのか、
うん、
どんな道を進んでいかれたのか、そのいろんな知恵とかね、思いとか、そういうものを知ることができる。だから諸仏っていうとね、阿弥陀仏に対する諸仏っていうふ
う
に思っちゃうんですよ。だけどここで言う諸仏っていうのは、その全知識のことなんですね。仏法を伝えて行かれた全知識型をここで諸仏と言われるわけです。 だから諸仏の世界っていうのは過去のってことです。もちろん当然過去の、ね、この地球上に現れた善知識方がどんな御心でこの道を進んでいかれたのか、ね、そして仏法を説いて行かれたのか、それを自分自身が時空を超えて見ることができるわけです。
ご苦労もね、
はい、だから頑張ろうって気持ちが起きてくるんですよね。だから私の何ですか、心の中に過去の諸仏方が入っていくような感じですよね。過去の善知識方が入っていくような感じ、ね、だから過去の善知識方と一緒にですね、人生を生きていくような、ね、そして過去の善知識方が果たせなかった夢をですね引き継いで自分もやっていこうと、こういう気持ちになる、これが見諸仏度ということですね。見諸仏度、それがいかに素晴らしいことかってなかなかわからないですよね。いかにやっぱりね、その過去の善知識方の御心がわかるっていうことが素晴らしいことなのかっていうのはなかなかわからないと思いますね。でも一言で言うとね、まあ自分の存在価値が100万倍ぐらいに上がると、おそうしたら大体分かってもらいます。どうですか、もし自分の存在価値がね今の2倍になったらどうですか、10倍になったらどうですか、100倍になったらどうですか、1000倍になったらどうですか、1万倍になったらどうですか。私が存在する、それだけでね、世界の平和につながる、私が存在するということは地球よりも重いんだと、そう思える。どうですか、私の一日はね、1億円よりも重いと思ったら寝て過ごそうと思います。
もったいない、
もったいない。
これを伝えなきゃ。
そう、自分の価値がですね、どんどん上がっていくと無駄に使えなくなっていくんです、自分の命を。もったいなくて、今はね欲に流れても平気、時間を無駄に使っても平気、どうせ私の人生なんてってね、
今日も明日も同じ、
もう今日も明日も同じだって感じでね、今年1年終わったら来年がやってくるのかとぐらいのね、なんかもう時間がね流れていくように過ぎ去っていくと。だけど、うん、存在価値がね100万倍になるとね、どうなるかと、ああ時間を無駄にするのはもったいないとね、もっと大事に使いたいと、無駄に使いたくないと、健康にも気遣って、うん、体調にも気遣って、もっともっとね頑張ろうっていう気持ちが出てきます。自分が生きている。ね。すごいですよね。まあ、その、どうですか。その、有名人のコンサートっていうとね、たくさんのファン、うわーとかっていうふうにやるでしょ。ねえ、あんな風にこう、自分がさ、立っただけで、うわーってね、言われたらすごいなとかって思いません？ねえ。だけどさ、これ、見諸仏度ってことはですよ。世界の偉人の仲間入りですよ。ね。世界の偉人。私は世界の偉人なんだ。私が存在したと。世界の宝なんだと思ったら。
人生は輝くもんね。
いやー、私が生きている。それだけでね。すごいことなんだなと。ねえ、私と話せた人は幸せだと思ったことあります？いやー、私と会えただけでこの人は幸せだなって思ったことあります？
絶対なくなってきた。
ねえ、うん、私と会えた。この人は幸せだと。私と出会うためにこの人は生きてきたんだとかって思ったことあります？
そういうふうに自分で思っていけば自分の価値は高まりますか？
いや、思っていくっていうか、いわゆるその存在価値そのものがぐわーって上がっていきますから、そう思うっていうか、仏法を理解していくと自分の価値がこうどんどんどんどん上がっていくんですよ。なんとなく上がっていくでしょ。仏法を理解するとこうちょっとずつ価値上がっていくでしょ。そのね、スピードがね、100万倍ぐらい上がるんです。見諸仏度っていうのは、こう急激にこう存在価値がこうぐわーっと上がっていくわけ。そうすると自分にどんどん自信がついてくるわけ。人とこう接していくのもね、不安がなくなってきたり、自信持って話ができたりとかね。はい。そう、これが見諸仏度っていう。
誰を見ても伝えたいと思う。
いや、誰が誰を見ても伝えたいんじゃないですよ。私と出会えたこの人は幸せ者だと。私と話ができているこの人は幸せ者だ。
縁がある人はね。
ねえ、なぜなら私の存在価値は高いからです。思ったことありますってこと。存在価値がこう上がっていくってことはそういうことです。いや、うぬぼれじゃなくて、ね、うぬぼれじゃなくて、いや、私は本当に価値のある人間だなと。価値のある人間だし、私のこうね、こう口から出ていくものはもうものすごい価値のあるものが出ている。私が文章を書けばもうね、もう真実ばかりが出てくる。ね。なんて言ったって真理ですよ。真理が口から出てくるんですよ。真実がね、口から漏れてくるんですよ。ね。みんな迷っているからわからないけれど。ね、本当に、ね、目の曇りが取れたのですよ。そんな人はもうね、この地球上の宝ですよ。世界の宝。そんな人に自分はなれる。そうするとね、もう人を見下したいって気持ちがなくなります。もう当然上だから。そんなもう上下なんていうものをね、問題にする気持ちはなくなります。当然上だから、私の方が。だからこうね、いわゆるこう上か下かってことを問題にしてるってことは同レベルじゃないですか。ダントツに上だとね、もう当然こう見下す気持ちもないでしょ。どうですか、アリさんを見てですよ、人間がね、どうだアリより俺の方が上だとか。そんなことは思わないでしょ。で、逆にこう、あまりにも開きがありすぎるとね、ああ、ちょっとかわいそうだなぐらいに思うじゃないですか。ね。だって、知恵を得るってことはですよ。人間じゃなくなるってことなんですよ。人間を超えるってことですよ。ね。そうでしょ？仏っていうのはね、仏の知恵を体得しているから、仏っていうんです。その知恵を自由自在に得られる人は、もう人ではないんです。ね、人にあらずと書いて、こことつなげて、仏。
肉体は人間だけどね。
肉体は人間だけど、
魂は仏だ
ね。もう中身は仏。
その凄さがなかなか分かってもらえない。
まあ人には分かってもらえないですけど、それぐらいすごいものが見諸仏度ということで、それは諸仏の世界を見れば見るほど 価値がどんどんどんどんと上がっていくわけです。存在価値が上がっていくってことはすごいことです。凄まじいことです。もうね、なんて言うんですかね。あれ？もしかして僕人間じゃなくなったかもっていうふうに思えるんです。こんなこと思ったことあります？ね？
考えてる立ってる場所が違うなとか言って。
いやもうだからいや立ってる場所が違うっていうのはね、まだ人間の範疇。そうじゃなくて、こう、あれ僕、人間じゃないかもっていうね。ちょっと、尋常じゃないぞとかね。そういう風なレベル。それが得られる。これは、ね、仏法を説いてる全知識がじゃなくて、皆さんがっていうことです。
菩薩になる。
国の中の菩薩そう。だから菩薩になったら浄土に入ったら何をするかって言ったら過去の禅師方の教えを一生懸命学んでいくということです。それは何のためにって言ったらその教えを学べば学ぶほどその禅師方が身につけていった知恵を体得していくことができる。当然のごとく私が今仏法を伝えていますけど私の書いている、ね、本や私が話していることを聞いている皆さんは私を超えていくわけですよ。そんなことないと思ってるでしょ。
土台にして
超えることなんてないだろうと。いやそういうことじゃなく超えていくわけです。後に生まれてね、生まれた人ほど前の人を超えて先へと進んでいくわけです。だから見諸仏道、私もこの諸仏の一人となってね、皆さんがそれを見たならば私をまた超えて先へと進んでいくわけです、ね、私は私で過去の禅師方の教えを学ぶことによって過去の禅師を超えていくわけです。後に生まれた人はその禅師方の積み重ねのね教えを学んでいくことによって前の禅師を超えていくわけです、だからよくね釈迦の前に仏なし釈迦の後に仏なしとかっていうふうに言うかもしれないね、言ってる人がいますけどとんでもない間違いです。釈迦の後に釈迦を超える仏が生まれるんです。はい、
阿弥陀仏の本願はそういうふうになってる
ね。そうだからお釈迦様が一番素晴らしい方だではなくてお釈迦様は始まりであってね、そのお釈迦様を次々と超えていくわけです。次の人次の人次の人が超えていく。だからお釈迦様が素晴らしいんだっていうふうなことではないんです。もちろんお釈迦様は始まりの人であるけどね、
今のが神信心みたいになってしまう。
そう、神信心から生まれたんです。釈迦の前に仏なし、釈迦の後に仏なしというのはね、お釈迦様が亡くなった後に、いろんな宗教がインドにやってきて、ね、みんな一神教なんですよ。一人の神が全てを救うと。じゃああなたの信じてるお釈迦様はどうなんですかということで、いや私の信じてるお釈迦様は一人で、ね、この世界を救うことができるんだ。だから釈迦の後に仏なしという言葉ができたわけ。だけど仏教はそういう教えじゃないんです。一人の釈迦が全ての人を救うわけではなく、たくさんの諸仏が全ての人を救うんです。その釈迦の意志を継いだ者がですね、釈迦の力を手に入れてですね、そして釈迦を超えて伝えていくわけです。その後に生まれた人はそのいろんな過去の禅師方の力を備えてですよ、ね、そしてその全知型を超えてまた先に伝えていくわけです。
バトンを渡していくんだね。
はい、
素晴らしい。
だから 禅師式というのはね、過去の禅師式型の教えを説法を通して学んでいくわけ。だから今こうやって阿弥陀仏の本願を説法することによって、大無量寿経という教えを私自身が学び、皆さんにも伝えていくわけです。だから仏法を伝えるっていうのはですよ、それは過去の禅師式型の教えを私が学ぶという行為なんです。私が過去の禅師式型の教えを学びつつ、皆さんにも伝えていくわけ。ね。だから、過去の禅師式型の教えを学び尽くした時に、過去の禅師式型の力を超える人になれるわけです。しかもそれをやりながら、皆さんも救われていくわけです。で、皆さんは皆さんで浄土に往生した場合ですね、同じように過去の禅師方の教えを学んでいただきたい。そして学ぶとともにですね、存在価値がどんどんどんどん上がっていきます。
存在価値が上がる。
はい。
人知を超えてくる。
そう。私は人間に生まれてきてよかったとこう思います。ね、なんかすごい人間になってきたっていうふうになってくるんですね。はあ、私と出会えた人は幸せだなっていうことですよ。私とこうね触れることができた人は幸せだな、うん、なぜなら私はとても価値のある人だから。そうでしょ。だってね、芸能人とかね、有名人だったら、ああ触れちゃったとか言って、ああこの手も洗わないとかって言ってる人がいるじゃないですか。ねえ、だけどたかが人間ですよ。たかが人間触れただけでね、ああもうこの手洗わないとか、キャーすごいとかね、あ写真写真とかって言ってますけど、仏ですよ仏。
何年か後には人気も落ちてね。
そうですよ。何百年に一度会えるかどうかのね人ですよ。その人と触れることができた。ねえ、
今のうち先生のサインもらっとかんと。
いや、迷いの人にあまり価値がないんですけど。でも実際的にはそういうことなんですよ。
そうだよね。
ね。いやもうこんなね、世の中の有名人よりもすごいんですよ。
すごいわ。
だってもうね、例えば僕ね、お釈迦様と話ができたんだよとかって言ったらね、すごいじゃん。
時空を超えて
話してるんだ。お釈迦様と会えたんだよとか言ったら。ねえ、言ってみたらすごい世界の偉人じゃん、ね、歴史に残っている偉人とね、自分はちょっとこう話ができたと、ねえ、すごいことじゃないですか、ね、そんな人間に自分がなれたとしたら、ね、世の中の有名人どころじゃないですよ。嵐ぐらいじゃない。スマップどころじゃない。ね、スマップと言っても嵐と言ってもですよ、人間なんです、
うん、歌が上手な、
そうそう、歌がちょっと、歌がスマップは上手かどうか分かりませんけどね。ちょっと人気のあるね、
知恵はないね。
そう、知恵がないね。知恵がない。そんなね、スマップどころじゃない、嵐どころじゃない人に自分がなれるって話だった。
そう、聴聞していけばっていう
か、聴聞していけばってことです、
うん、
はい、
なれるなれる。だってすごい、すごい知恵を今もうシャワーのように、ね、浴びせていただいてるからね。
そう、ちなみに皆さん菩薩になったらどうなるかっていうことを知りたくないですか。
あ、どうなるか、
菩薩になったら
忙しい。
忙しい。
菩薩になったらどうなるか、このことについてですね、教えられているところがあります。それに対してですね、190ページ、 左から2行目ですね。宝家千万種あり、池流れ泉に満つせりと、菩薩をですね、池流れですね、左から2行目です。泉に例えてます。池っていうのはですね、池っていうのは私の心がですね、こう常に、潤いの水でこう満たされているっていうことです。池っていうのはね、もし、その潤いの水がカラカラに乾くとどうなるか。そうすると、なんていうんですかね、炎が出てくるんです、ここから。ね。これ私の心を例えてます。つまり私の心が乾いてくるとどうなるかというと、怒りっぽくなる。イライラする。不安になる。欲まみれになる。感情が乱れやすくなっていくと。
乾いた状態。
乾いた状態。ところが菩薩になるとね、まあそういうものはなくなるんです。そういう心配がなくなる、イライラする、まあ、ない ね、ね、怒るない、はい、まあ怒らせてきたら怒ることはあっても、よっぽどのね環境じゃない限り常にねまんだらげが降ってるんです。まんだらげっていうね、こう潤いの水がね、こう常に雨が降ってるわけ。こう浄土っていうのはね、まんだらげが降ってるんですよ。まんだらげっていうのはこう心がねどんどんね穏やかになっていく、心に余裕ができていく、潤いの水がねこう常にこうシャワーのようにね降ってんですよ。そうそうね、一気に余裕ができます。もう認めてもらいたいとかね、そんなね些細な気持ちはさっと消えます。癒されたいとかねないですね、はっきり言って。そんな必要ない、癒され続けてますから。マンダラゲっていうのがね、降るんですよ、こう降ってるわけ。
すごいでしょ。
え？
すごい。
すごいですよ。もうね、心に余裕がないとかっていう、ね、心配は全くいりません。菩薩になるというのはね、心に潤いの雨が常に降っていて、それを救って、はいどうぞってこうあげる。こうやってほら、ほら余裕いくらでもあげるよってこれ。いいでしょう。いや、めちゃめちゃね余裕ができます、心に、はい、だから心に余裕ができてね、人にね潤いを与えることができるんです。人に安心を与えることができる、人の不安を取り除くことができる。私が存在しているだけで周りの人の不安がスーッと取り除かれていく。もう私が存在している、それだけで人が幸せになる。池、うん、すごいでしょ。
すごい、
ね、だからもうそんな心がねどうしたら苦しみが取れるかとかね、もうそんな心配いらないんです、はい、もうだって速攻に取れますから、はい、まんだらげがこう降ってます、常に。菩薩になれたらです。はい。
なりましょう、なりましょう。
素晴らしいところ。
菩薩になるってことはね、もう心に、もうそんなね、もう潤いが常に満たされて、
そう。知恵をいただくと、そんなちょっとのことでもね。
いや、知恵ではなくて、これはまんだらけが降ってるからです。はい、知恵ではない。
知恵ではない。
はい、まんだらけ。つまりこう心に潤いの水がね、いわゆる安心の水が、安心感の雨が降ってるようなものです。常に。だからもう認めてもらいたいっていう気持ちがね、吹っ飛びます。なくなります。もう常に認めてもらっているっていう。
夢のまたいろいろところですね。
認めてもらっているっていう世界になるんですよ。これが池、うん、
幸せで幸せで、
ね、あもうね、もう次元の違う幸せの世界に出れます。もうお金はないけどね、地位も名誉も財産もないけど、わあ私って宇宙一幸せ者だなっていう、はい、だからもう私が心の底から求めていたものが手に入るわけ。
素晴らしいところだね、
はい、これが池、うん、だからもう人の不安も取り除くことができるし、自分の不安ももう漫だらけが降ってますからね、取り除かれていく、はい、だからイライラするとかってね、もうないですよ。ありえないわけじゃないですよ。よっぽど不安な人や汚れた人に触れるとね、その、なんていうんですかね、それをもらっちゃうわけ。汚れを。そうそう、一時的にイライラすることはあっても、まんだらけが降ってます。そうそうそう。
それ素晴らしいところもそういうのもらうの、やっぱり。
はい、それはもらいますよ。環境がめちゃめちゃ悪いところだと。はい、うん、さらに知恵を体得していくと、このまんだらげの量が増えるので、
お、
はい、だからもう全然こう、うん、なんていうんですかね、最初はこうゆっくりゆっくり穏やかになっていくと、うん、それがものすごい勢いで穏やかになる、うん、これが池、うん、次流れ、これ流れっていうのはですね、うん、心に汚れが溜まっても汚れが溜まってもね、じゃあシュー
流れていく
と、
すごいんだ、
ね、そうそう、汚れないんです。じゃあ
すごい、
じゃあ流れ、
おとといところですね。
だからもう汚れるという心配がない。汚れたらどうしよう、今心配でしょ、汚れるとあ嫌だなと、使う苦しいなと、
汚れっぱなしだ、
はい、もうそれがね、汚れがね、じゃーって取れたか、流れ、いいでしょ、もう汚れる心配いらない、
夢のまた夢の世界、
ね、で3つ目の泉っていうのがね、これが知恵、うん、このね泉がね、次から次へとねプクプクプクプクね溢れていくようにね、知恵がねどんどんどんどん湧き出てくると、
いや
そう、仏の知恵がねどんどん体得されていくと、そうそう、もうだんだんこう、あ、人じゃなくなってきたな、いよいよ仏になってきたな、
うんうん、先生そうなんですよ、
はい、
あ、
そうなん、体験してないことは今で、
最高だね、
そうです、もう本当、そう、人間として最高の幸せです、はい、
そうね、心がね穏やかでいられるっていうのは最高だよね。
いや、もうイライラすることだってない、うんうん、はい、イライラしてもまんだらげが降りますから、うん、時間とともにこう穏やかな、
うん、
はい、
でも体は直美だね、やっぱり
体は直美です、ね、はい、体は直美です、
何も言っても
ね、そうそう、体は直美、心の問題ですから、
大変ですね、
はい、これが菩薩です。皆さんの未来の姿ですから、あ、こんな風になれるんだなということを、ね、皆さんその想像しながらね、生きていってください。あ、こうなるんだな、しばらくしたら、
しばらくした
ら菩薩にならなくて、
菩薩になりたいと思ったでしょ、
菩薩にね、いいね、
ねえ、あ、菩薩って幸せだなぁと、うん、もう感情が乱れるなんてことはないですね、
うん、
もうだって自分の溢れるようなこの豊かさを、ね、心の豊かさを人にこうプレゼントしていく世界ですから、
はぁ、
うん、そうそう、また漫だらけでこう溜まるわ、そう、また真ん中だけが溜ま
る、足りなくなったら真ん中だ
け、そうそうそう、足りなくなったら常にもう風呂降ってますからね、ほら阿弥陀経の中にあるでしょ、真ん中を常に雨降らすって、見てみます、 これ173ページ。左から2行目にね、昼夜6時にっていうのは24時間、マンダラゲっていうね、花がね、花が落ちてくるんです。雨降らす。その国の史上、常に昇誕を持ってっていうのはね、常にすがすがしい朝を迎えるわけです。不安がないから。ああ、毎日、かいちゃーって感じだよ。で、おのおの絵国を持ってっていうのは、その花を受け取れ、ね、受け取る器を持って、ね、そしてマンダラゲをね、一生懸命こう、受け取って、ね。そして、それを、他の人たちにプレゼントしていくと。ね。これは、他方の十万億の仏を供養しっていうのは、説法してってことです。すなわち、直々を持って本国に帰りたり、凡直し、協業すっていうのは、説法を通して、人を幸せにし、そして食事でね、お腹がいっぱいになるように心が幸せでいっぱいになると。
すごいところですね。
はい。マンダラゲによってこう、満足。あ、ご飯。うん、マンダラゲをこう受け取って、人を幸せにするとお腹がいっぱいになる。食った。で、またマンダラギを受け取って、説法して、こう、食事にするかと。ね、今日昼食は何を食べようと。ね、ああ、寿司でもいいな、ステーキもいいな、というのが菩薩だったらね、ああ、あの説法は美味しかったな、と。あの説法もなかなか美味だったな、と。そうやって、マンダラゲを振っている中、説法をすることが、もう菩薩のね、もう楽しみですね。はい。そう。常に心が豊かです。
いいね。
ちょっとやる気になりました。
やる気起きないわ、あまりにもすぐ
存在価値が
大丈夫かなって思って
想像もつかない、
こんな世界があるんですか、
夢でもいいから見せてほしいわ、
いやもうしばらくしたら体験できますから自分で体験してみてください、
すぐに越したことない、
凄まじい世界です、これが菩薩になるってことです、だからもう本当人に幸せにすることしか考えないわけ。もうだってほら、もう常に心が満たされてるもん。
そうね、そ
う
ね。
もう自分が幸せになりたい。全然思わない、もう。だって幸せだもん。もう人を幸せにすることしか考えてない。で、人に幸せにね、してあげようと思ってね、こういろんなものを施してもね、心にある豊かさを減らない。
またマンダラゲにな
って。そう、マンダラゲが降ってくるから。
すごいいい循環ができ
て
る
ね。常に満杯なわけね。
うん。
循環が。いい循環だとこういうふうになるんだ。
はい。これが菩薩になるっていうことですね。ちょっと休憩を。はい。